今日お恵みをいただく御言葉は、詩編、あ、すいません、愛歌、愛歌の4章、13節から22節までです。Lamentation chapter 4 from verse 13 to 22。愛歌4章、13節から22節。はじめに、13節を宣言いたします。これはその預言者たちの罪、祭司たちの咎のためである。彼らがその町のただ中で正しい人の血を流したからだ。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛する主よ、私たちは今日もこの昼、我らあなたの御言葉を聞きに、そして聞いたならば従いに、そしてあなたを礼拝するためにこのところに集い、またインターネットの回線を開きました。どうか今我らともどもの思い、心、体を清め、整えてくださいますように、あなたの命に豊かに預かり尽くすこの時とならせてください。問い継ぐしもべの唇を、また聞く人々の耳を清め、そしてこの命を豊かに余すところなくいただき尽くさせてください。これからの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この愛歌、本当に悲しみの歌であるんですけども、この4章のところにおいても、このイスラエルの罪が、ね、ずっと示されております。でそして、ね、今日のこの13節以降のところは、特にこの民の指導者たち、預言者たち、また祭司たちの、預言者たちの罪、祭司たちの咎のためである、これらのことが起きたのは、それはこの神の民であるはずの指導者たちが罪を犯したから。で特に、ね、どんな罪を犯したか、正しい人の血を流した罪ですね。その町のただ中において、で、ね、これは、ね、その預言者たちの罪のゆえにこのことが起こった。まあ、前回のところにおいては、この、まあ、11節12節の方を見ますと、主は憤りを尽くして燃える怒りを注ぎ出し、塩に火をつけられたので、火はその礎までも焼き尽くした。地の王たちも、地に住むすべての者も、アダや敵やエルサレムの門に入ってこようとは信じなかった。ですからこのエルサレムは特別だと思われていたんですね。内側においても外側においても、何しろヒゼキヤ王の時代、アシリアの18万5千がこのイスラエルのエルサレムの城壁を取り囲んだにもかかわらず、なんとその18万5千が全部死体になって転がった。もう絶対にこのエルサレムは難攻不落、なぜなら神が守っておられるから、ということがこのイスラエル人もまた、この敵、イスラエル周辺の諸国もそういうふうに思っていたんですけれども、しかし、なんとバビロンがいとも簡単に、このエルサレムの城壁を破って、その中に入ってきて、しかも神殿を破壊し、城壁を破壊し、もう祭司を、預言者をいとも簡単に殺し、聖女の中にも、死聖女の中にもいとも簡単に侵入して、その諸々の宝を奪っていった。それでも何の罰も当たらない。これは、ですから、なんでこうなったんだろう。まあ、当時としては、本当に不思議があったでしょう。けれども、実はこれ、あらかじめ言われていたことです。モーセの時代から、また、ソロモンが神殿を建てた時も、もうすでに言われていたことなんですね。もしあなた方が、私の御言葉に聞き従わず、その教えを守り行わなかったら、そしてあくまでその反逆することをずっと続けていくならば、やがてこのエルサレムの城壁は破壊され、神殿も破壊され、宝物は全部奪われていくということは、もうモーセの、モーセ五章、申命記においても示されており、またソロモンの時も、示されております。ソロモンもこの神殿を建てるときですね、もしこの人々が罪に罪を重ねて、でそれで、この神殿が破壊され、捕らえ移されて遠くの国に、 捕囚の民として連れて行かれた時、そこからこのエルサレムに向かって祈るならば、主は答えてくださり、主はその災いの手をやめて、でそれでしっかりと恵みを返してくださる、ということをもうあらかじめ言っていたんですね。
あのね、神殿の中に置いてよそ見していたんですよ。だから捕囚先のあのパビロン、あの遠い国においても、神殿の方向に向けてっていうのは、心をそこに走らせなさい。皆さんがここに行って、ね、礼拝を捧げている、ね、この場所にいるとしても、心あらずということであるならば、あなたたちの礼拝も閉ざされるっていうことなんですよ。神殿の中にたくさんの人が来ましたよ。ね。時代が悪い時でも、時代が悪いから罪をたくさん犯すので、もう、所狭しと来るんですね。心は苦しいから、解放されたいので。ね。人々は次々から牛一頭や羊一頭連れてきますよ。後を絶たないその群れの中に、心はなかった。お腹が痛くて、ね、トイレ行きたいものはたくさんいたんだけど、自分のお腹を壊したものを再び食べないという決心する者がいなかったんです。食べたら腹が痛くなる、人生痛くなる、人間関係痛くなる、社会状況痛くなる、それを知っているくせして食べて腹痛になったらトイレに駆け込む。そしてトイレに用出ししたらまだそのものを食べに行く。これが捕囚される前に、バビロン捕囚される前にイスラエルの人々がやったことだよ。で、なんでやったの？なんでやったの？上が腐っていたからです。上のものは腐っていて、主の掟を曲げる。だから、上が腐っていて曲げているから、下はやっていいものだと、当たり前にやってしまう。さっきちょっと面白いことを聞きました。あるところに行ったら、パンを買いに行ったらパンにペタペタとその点数が、ね、貼ってある。うちのマヨ先生今頑張ってね、お皿を集めていて、今何枚集めました？8枚。それを見てね、みんながまだね、私が集めたところでどうにもならないけど、これマヨ先生にあげたらね、どうにかなると思ってそれ持ってきてくれる人もいるんですね。で、それはね、別にね、正当なものなんですよ。パン買わないで、それだけ取るやつ。そんで、あるところに書いてあるらしいですよ。ね。それ、取らないでください。私ね、それ聞いた途端にこう言ったんですよ。あれ、瀬戸物だよね。割れ物だよね。割れて怪我したら、割に合わないよね。あれ割っちゃったら怪我する。ね？もしかしたら、あれ洗ってる時に、高い皿と一緒に洗ってる時に、あれポチャンと落として、高い皿割るかもしれない。悪、罪の末路はそうなんですよ。必ず自分がやったことより、利子がついて、ね？私たちに支払いを、ね？命じてくる。ということなんですね。ちょうどイスラエルの民がやったことが、ね、食べたらお腹が痛い。でも口当たりがいい。吸ったら肺に悪い。でもなんか一服したい。ね、飲んだら悪い。でも飲みたい。 イスラエルの民だけじゃないですよ。私たちもそうなの。ね。ちょうどその時の状況がね、食べたら必ず腹が痛くなる。でも口当たりがいいから、ね。とりあえず食べてからトイレ行く。足したらまだ食べる。そういうに罪を犯していたんですよ。そしたら、予言された通り、ルール違反して罪を犯した時にはあなたたちはゴーゴーなるというね、主がなるって言った言葉がその通りなったわけなんですね。本当に私たちは気をつけるべきですよ。ふりをしちゃいけない。隙を見て罪を犯してはならない。悔いて、改めない悔いはするな。悔いと改めはセットなんですよ。ね。ごめんなさいだけをして改めないのは、悪いものを美味しいからって食べて、そして腹が痛くなってトイレ行って、またその腹が痛くなるのを分かってて食べるのと全く同じなんです。その罪の重ねをしたときに、自分が平和に住むべき場所から追い出された。ね、守りのある場所から追い出された。豊かに生きる場所から追い出された。なんでこの罪が始まったか？民の指導者が悪かったからだ。指導者としてね、その立場を得ている人たちが悪かったからだって。ね。癖づいた罪。あの昔、イスラエルの民が癖づいて罪を犯し、罪ない、動物ばっかり捧げ物で、連れてきて殺し、連れてきて殺し。そしたら、ああ、すっきりした、つって。罪許された、つって。帰ってまだ同じことをする。まだ同じことをする。それの積み重ねが、ね、これ、こうこうなる、こうこうなる、こうこうなる、こうこうなるって、ずーっと書いてあったのが、ね、これこれになる、こうこうなるっていうのが、どんどんエスカレートしていくわけなんですね。で、挙句のしまいにはどうなったかって言ったら、ね、バビロン捕囚、ね、70年間、自分の土地に住めない。ということになってしまいました。自分の土地に住めないんだよ。ね。寝て起きる自由もない地なんですよ。主人が言って、何時には起きなさい。ね。今日は何時に寝なさい。自分が好きな仕事に就くこともできない。主人がやりなさいっていうことを奴隷としてやらなければならない。そういう状況になっているんですよ。ある人がね、そういう人がいるんですよ。自分の住みか、住みかを完璧に今奪われて、食事に預かるのも自由になれない。寝る時間も自由になれない。どこそこに行くのも自由になれない。お金を使うのも自由になれない。食べるのも自由になれない。飲むのも自由になれない。あらゆる面において自由になれない。補修先ですよ。今私が言ってる人分かるよね、皆さん。誰のこと言ってるか。ね。あんまりにも罪を犯したから。その犯した罪によって、みんなが自由なのに。未だに、 その自由の土地に戻られていない。そのような状況が今起きている。今、私が言っただけでわかるでしょ？皆さん。誰のことを言ってるか。それがなんで起きてるかって言ったら、自分が犯してきたその罪のゆえ。その罪が分かって、ね。ああ、私が罪を犯しているからこんな様になっているんだ。ということを分かって、甘んじてその土地において生きなさいって言いました。甘んじて生きなさいっていうのは何か。その土地においてその土地のルール。言われたこと。それを守りながら生きなさいって。それで70年が満ちた時、ね。それを甘んじて、あ、今罪滅ぼしをしているんだ私は。ああ、罪滅ぼしをしているんだ私は。それを甘んじて、ね、受けて、それをやった人だけが、70年過ぎた時に、イスラエルに帰る。自分の土地に帰る。ふるさとに帰る。ね。ご主人がいない場所に帰る。ということができたんですね。できてない。まだ70年が欲しいですみたい。奴隷生活の70年、700年が欲しいみたいな。そういう立ち振る舞いをする。私はね、その方に言ったことがあるんですよ。あなたを養った人すごい悪い。その養った人もある程度行って、そしてもう諦めてもう憎たらしくなってる。だからその養った人の人格をもう壊してる。終わりの時本当にね、指導者をよくね、あの素晴らしい方にね、あの皆さんが今学びを受けているね、養っている、養いを受けているということであるなら、皆さん本当に感謝すべきですよ。なぜかといったらね、災いについて言わない、それはね、皆さんにとってもう呪いの呪いなんですよ。こういうことしたらこういう災いがあるよということを教えない、ほったらかしにするというのはね、呪いの中の呪いなんですよ。イスラエルがまさにそうでした。エレミアがあって、それでももうダメで、エレミアが泣いてますよ。愛か。ね？本当にね、言っても言っても聞かない。やってもやっても聞きはしない。振り向けざまに人を欺く。なぜそうなるかって言ったらね、主の御名を普段読んでないんですよ。罪の罰からは逃れたいの。罪を犯したので呪いからは逃れたいの。だから足しげくね、自分の罪を名義変更して、そして殺す動物の生贄は捧げたいのということなんだけど、自分が好き好んでやっている罪をやめたいという思いがないんですね。で、罪をやめない人のね、特徴っていうのは何かって言ったら、普段主の皆を呼べない。呼ばないんです。ね。かかどをつかむ者。ね。詐欺師とも言われている、このヤゴプ見てください。四六時中、主の祝福が欲しい。保証が欲しい。ああって。そういうね、願いがあった人は必ずイエス様に出会うんですよ。だけど、そういう願いがないもの、ないものはイエス様に出会えない。普段からイエス様の名前を呼ばない。ね、イエス様に会えないです。だから皆さん周り見てください。悔い改めない人。一向に治らない人。イエス様の名前を呼んでない。イエス様助けてください。言ったらやっと3回ぐらいやる。 行ったら3回ぐらいやる。その人がいなくなった途端に、ああ、めんどくさいのやらなくていい。今日、聖書を言っています。指導者たちが悪かったので、そこから、ね、罪がもうどんどんどんどん下に下に下にと行ったと。本当に大変です。
4章のね、この、13節から見ますと、ね、これはその預言者たちの罪、祭司たちの咎のためである。彼らがその町のただ中で正しい人の血を流したからだ。で、この指導者たちが、血に染まったことをすると、ね、どういうふうになるか。それ、民が、ね、皆、こぞって、その罰治療を受けるんですね。この14節から見ますと、彼らは血に汚れ、盲人のように血股をさまよい、誰も彼らの着物に触れようとしなかった。あっちへ行け、汚れた者と人々は彼らに叫ぶ。あっちへ行け、あっちへ行け、触るな。彼らは立ち去ってなおもさまよい歩く。諸国の民の中で人々は言う。彼らはもう立ち寄ってはならない。主ご自身も彼らを散らし、もう彼らに目を留めなかった。祭司たちも尊ばれず、長老たちも敬われなかった。アメン。ですから、この指導者たる者、祭司たる者、ね、本来敬われるべき者が敬われることをしないで、不当に血を流したり、不当なことをしたり、ね、そういったことをしていると、今度嫌われるんですね。あっちへ行け、ね、触るな、汚れたもの、ね、そういうふうに言われるんです。本来、尊ばれるべき祭司、ね、また預言者、ね、長老、そうした指導者たちがあくまでこの汚れたことを続けて、不当なことを続けているならば、ね、本来、ね、長老を敬われるべきですね。本来髪の毛が白い人、白髪の人は起立して敬われなければならない。この教会にも何名か白髪の方はおられますね。染めてはいるけれども、もう年々は白髪の方もおられますけれども、本来敬われるべきなんです。髪の毛が白い年を経た方は本来敬われるべきなんですけれども、臭い、あっち行け、本当にそんな風に呼ばれたくないですね。しかし呼ばれてしまってるんです。この愛家の中において、ね、あっちへ行け、汚れたもの、私に触れるな、ね、それは、ね、あくまで罪を犯し続けてきたからです。あくまで悪どいことを続けてきたから、だからこのようにですね、年を取ってから、また本来指導者の立場でありながら、ね、あっちへ行け、汚れたもの、ね、触るな、そして結局そのものはさまよい歩くことになってしまうんですね。しかも人々からあっち行けって呼ばれされるのみならず、主ご自身も彼らを散らし、もう彼らに目を留めなかった。祭司たちも尊ばれず、長老たちも敬われなかったということになってしまうんです。結局この罪、本来祭司、長老、指導者、また髪の毛が白い人は本来年を重ねて敬われるべきなんですけど、しかしあくまで汚れたことを行い続けて、ね、しかも人々の血を流す、ね、これ何も、ね、刀とかそういうもので人の血を、ね、赤い血を流すのみならず、もう本当に悪どいことをして人の心の血を流すということを続けていても、このように、ね、やがては、ね、もうあっちへ行け、呼ばわり、ね、されて、もう触れるな、ね、そういう呼ばわりをされてしまうことになります。まさにこのイスラエルが、ね、そのような状況になってしまいました。で、この、ね、民の指導者たちが、ね、この罪を行って、そしてその指導者たちに対して何もしない、何のいさめることもしない、あなたこういうことをしていたら、いけませんよということをもしないでいるならば、その共同体全体が、今度はひどい目に遭うことになります。この17節から20節のところ、ね、私たちという主語に変わります、ね。一人称複数形の私たち、ね、エレミアはこの、ね、17節から20節のところにおいて、私たちは、ね、こんなに災いを受けた、こんなに災いを受けた、ね、言っております。17節から、それに私たちの目は衰え果てた、助けを求めたが虚しかった、私たちは見張り どころ見張り所で見張った、救いをもたらさない国の来るのを、この救いをもたらさない国、まあ、おそらくエジプトと思われます。当時イスラエルは、ね、第一次バビロン捕囚で、ね、このネブカデネザル王が攻めてきて、でそれで、ね、一度ひどい目に遭わせた。もうそこで、ね、しっかりと自分自身を悔いて改めて、ね、低く減り下っていればよかったものを、しかし彼らは反逆にするんですね。主の言葉に反逆し、また、ね、自分たちがバビロンに対して誓ったことも反逆し、でそれで逆にエジプトに戦車を求め、助けを求めに行くんですけど、しかし結局エジプトは最後の最後まで来なかったんです。で助けに来なかった。彼は助けを、ね、求めたが虚しかった。私たちは見張り所で見張った、救いをもたらさない国の来るのを。ですからあくまで自分のやりたいことを続けようとしたんです。でそれで何に助けを求めたか、神様にではないエジプトに助けを求めて、まだ相変わらずこの霊において怠けていたい、まだ相変わらず、ね、もうのんべんだらいとしていたい、ね、その助けを呼ぶためにエジプトに、ね、使い送って、でそれで今来るか今来るか見張り所に立って待ち望んだんですが、しかし救いをもたらすものは結局来ませんでした。でそれで結局、ね、バビロン、ね、第二次捕囚、もう本当にひどい、ね、神殿が破壊される、城壁が破壊され、多くの祭司預言者たちが虐殺され、ね、そして母がこの肉を、ね、煮て食べるほどまでになってしまった。本当に、ね、人々もまた、ね、先週見ましたね、ダチョウのようになったんです。ダチョウ、ね、どういう、性質か覚えてるでしょうか、ね、本当に子供のことを顧みないんです。卵を産んだ、ね、産みの苦しみをして、せっかく産んだ卵を、ね、母親自分の体で温めるのではなく、ね、砂に埋めて砂に温めさせるんですね。でそれで自分が、ね、そこの上を踏んだのも、ね、お構いなし、ね、獣がその上を踏むのもお構いなし、本当にダチョウ、ね、子供を顧みない、ね、また本当に命を顧みない、ね、産んだら産みっぱなし、やったらやりっぱなし、ねとなると、このバビロン捕囚が来てしまうんです。民の指導者もそうでしたし、また、ね、その民衆もみんな、ね、そうでした。だから、ね、このようなひどい目にあった。私たちは、ね、本当にこのように災いを、ね、受けたということを、ね、書いてありますね。まあ、18節から見ていきますと、ね、18節はもう本当に私たち、私たち、私たちで、ね、私たちをどうなったか、ね、書いてあります。私たちの歩みは付け狙われて、私たちは広場を歩くことができなかった。私たちの終わりは近づいた。私たちの目は日は満ちた。私たちの終わりが来たからだ。私たちを追う者は大空のわしよりも早く、山々の上まで追い迫り、荒野で私たちを待ち伏せた。私たちの鼻の息である者、主に油注がれた者までも彼らの落とし穴で捕らえられた。この者のおかげで諸国の民の中でも私たちは生き延びると私たちが言ったものなのに。で、この二十節で、ね、私たちの鼻の息である者、主に油注がれた者までも彼らの落とし穴で捕らえられた。で、この油注がれた者は一体、ね、誰か。この3行目に落とし穴で、ね、彼らの落とし穴で捕らえられた、と書いてあるからには、ね、もうあのバビロン捕囚、ね、あの城壁が囲まれて、そしてついに城壁が破られて逃げた、ね、ゼゼキヤ王ですね。王は油注がれたものです。ゼゼキヤ王は捕らえられて、でそして、ね、このバビロンに引きずり込まれて、そのバビロンで目がくり抜かれて、そこで、ね、死ぬことになってしまいました。結局この指導者が腐っていると、このように、ね、指導者のみならず民も、ね、私たちはこんなにひどい目にあった、ということになってしまうんです。この、ね、私たちの鼻の息であるもの、主に油注がれたものが、ね、落とし穴で捕らえられた、で人々は思ってたんです。この、ね、20節の後半のように、ね、このもののおかげで諸国の民の中でも私たちは生き延びると私たちが言ったものなのに。 ですから主に油注がれた王ダビデの子子孫孫が一緒にいる限り諸国の民の間でも生き延びるだろうと思い込んでいたんです。けれどもあいにく主はこのダビデから続くソロモンから続くこの系図の王もはや王が出ないようにしてしまいました。それはずっとこの罪の行いを悔い改めもせず、また指導者、預言者から正しい訓戒を受けては何もかからずそれをやめ、悪どいことをやめない、ずっと逃げ続けてきたから、だからそのようになってしまったんです。ちょっとエゼキエル書の17章を開きたいと思います。エゼキエル書の17章に、この、ちょうどバビロン捕囚、が起きた時にこの指導者たちは一体どういう心構えだったのか、でそれで、どういうわけで第二次バビロン捕囚という非常に、極めてひどい、その災難を受けたのか、エゼキエル書の17章の11節から、読んでいきたいと思います。11節から、次のような主の言葉が私にあった。さあ反逆の家に言え、これらがどういうことなのかあなた方は知らないのか。言え、見よ、バビロンの王がエルサレムに来て、その王とその首長たちを捕らえ、バビロンの自分のところへ彼らを連れて行った。そして彼は王族の一人を選んで、その者と契約を結び忠誠を誓わせた。バビロンの王はこの国の主だった者たちも連れ去っていた。これは明らかにこの王座の一人の者、これはゼデキヤ王ですね。第一次捕囚においてバビロンの王が来て、その首長たちを捕らえ、主だった人たちをバビロンの自分のところに連れ去っていた。これ第一次バビロン捕囚のこと。そして王族の一人を選んで、ゼデキヤを選んで、それで契約を結び、忠誠を誓わせて、それで、この国を治めた。ある種の屈辱ではありますけど、しかしある種の平和は保たれておりました。しかしこの時期にこのゼゼキヤ及び民の指導者たちは悔い改めることをしなかったんですね。14節、それはこの王国を低くして立ち上がれないようにし、その契約を守らせて仕えさせるためであった。これが主の意図です。第一次捕囚の時。なんで一気に第一次捕囚の時に徹底的に破壊し尽くさなかったか。それはこの、悔い改めの機会を与えるためですね。この14節に、低くして立ち上がれないようにし、その契約を守らせて使えさせるために、ですから第一次捕囚を神様が許可されたんです。それは神の民と呼ばれている人がしっかりと、もう悔いて、自分は本当に侮ってはいけないんだな。モーセの律法に書いてあることを、これを侮ってはならないんだ。そのことを教えるためでした。けれども、ところが15節、ところが、彼はバビロンの王に反逆し、死者をエジプトに送り、馬と多くの軍勢を得ようとした。そんなことをして彼は成功するだろうか、助かるだろうか。契約を破って罰を免れるだろうか。アメン。エジプトに、その助けを求めに行った記事が、書いてありますね。結局このバビロンという、その足かせが嫌だった、もう本当に戒めを受けるのが嫌だった、懲らしめを受けるのが嫌だった、彼さんの身旨、それは、清くありなさい、正しいことを行いなさいなんですけど、しかし彼らはあくまで正しくないことを好み、また、本当に今までうまい汁を吸ってきた、それをやめられなかった。でそれで彼らは何したか、契約を破って、契約結びますと口先では言ってたんですけれども、それを破ってエジプトに助けを求めに、行って、いたんですけれども、そんなことで助かるでしょうか。16節、私は生きている、神である主の御告げ、彼は自分を王位につけた王の住むところ、彼が誓いを下げすみ、契約を破ったその相手の王の住むところ、バビロンで必ず死ぬ。戦争になって多くの者を立ち滅ぼそうと、彼が類を築き、 塹壕を掘ってもパールは決して大軍勢と大集団で彼をかばわない。彼は誓いを下げすみ契約を破った。彼は誓っていながらしかもこれらすべてのことをしたから決して罰を免れない。それゆえ神である主はこうおせられる。私は生きている。彼が下げすんだ私の誓い、彼が破った私の契約、これを必ず彼の頭上に果たそう。アメン、ね、まさしくそれが、ね、起きたのが第二次バビロン捕囚、ね、もう徹底的に、破壊され尽くされました。人々は思っていたんです。自分は神の民だ。絶対にこの悪どい者がエルサレムの敷居をまたいで来ることはなかろう。そういうふうに思っていたんです。けれども、ね、もう本当に自分、人々も、ね、あっと驚く。敵もあっと驚く。なんとエルサレムが破壊されて、ね、神殿が破壊され、その神殿の宝がかすみ奪われてしまったんです。これは、ね、このイスラエルの呪いの掟、新命記28章には祝福と呪いの道がありますね。この呪いの掟を軽んじたからです。悪どいことをあくまで続けていると、ね、ついにはもう敵が攻めてきて捕囚に連れて行って母親子供の肉を煮て食べるようになるとまで書いてあった。その呪いを、ね、あらかじめ書いてあったモーセの時代にあらかじめ記されていたその呪いの掟を軽んじたからです。クリスチャンである皆さんも軽んじてはなりません。ね、自分はイエス様がいるから大丈夫、地獄行きは免れてるって、ね、そういうふうに思い込んではならないんです。何のためにこの旧約律法も、ね、このモーセ五書も、ね、聖書の66巻聖典の一つとして、ね、数えられているか。それは皆さんもこの神様を、ね、軽んじてはならないということ、これを知るためです。もしね、私たちが、ね、地獄行きをもう免れて、滅びを免れる、イエス様を信じたらもうハッピー、ね、決して滅びないんだっていうことであるならば、ね、もう、ね、モーセ五書はいらないはずですね。この、ね、ましてや愛かなんてとてもいらないはずです。けれど、なんでこれも聖典の一つとして数えられているか。いるからです。クリスチャンであったとしても、本当に悪どいことを続けているならば、ね、結局、災いが来て、滅びが追いついてしまう。だからこの呪いの言葉、これを軽んじてはなりませんよということで、この愛から記され、またこのモーセ五章もまた今に至るまで残っているんですね。最後に冒頭で宣言した箴言の一章を開きたいと思います。箴言の一章の22節から33節のところ、何度かもうこの天聖はね、この箴言も、非常にポピュラーな、このテフィリンの、ね、章ですね。箴言の一章の22節から33節をお読みします。わきまえのない者たち、あなた方はいつまでわきまえのないことを好むのか。あざける者はいつまであざけるを楽しみ、愚か者もはいつまで知識を憎むのか。私の叱責に心を止めるなら、今すぐあなた方に私の霊を注ぎ、あなた方に私の言葉を知らせよう。アメン。23節に、主の霊を受ける秘訣が書いてありますね。どうしたら主の霊を受けることができるか。それは、私の叱責に心を止めるならと書いてありますね。主の叱責に心を止めるなら、今すぐあなた方に私の霊を注ぎ、あなた方に私の言葉を知らせようと書いてあります。そうです、主の叱責、あるいは、ね、本当に主の、指導者の、主にある忠実な指導者の叱責、これに心を止めるならば、ね、主の霊が注がれる。なんで主の霊が注がれないのか。
あのね、主の霊を、ね、主のあの叱責をっていうのはどういうことかって言ったら、ね、普段イエス様が皆さんの前に現れて、私は主である、こう仰せられる、居眠りするな言ってないんですよね。そういうことじゃないんですよ。ね、大統領が書いたものをそのまんま宣言すると大統領の仰せの言葉なんですよ。お父さんが書いたものをそのまんま話すと、お父さんが言ったことをお母さんが代わりに言ってるだけなんですね。社長が言ったことをね、それをね、もうペペが 宣言したとしても、それ社長が言ったことなんですよ。だからどういうことか、上下関係においてね、自分の上にいる人が言ったことを守りなさい。社会的には、そして教会的には何かって言ったら、言ってる人がね、姉妹であっても兄弟であっても牧師であっても関係なく、イエス様の言葉で自分に言ってくれることは主が仰せられた言葉として受け止めて、それを守りなさいって言ってるんですよ。いいですか。社会的には自分よりね、上の人の仰せが宣言されたら、それ宣言する人が自分よりペペだとしても、社長代行なんですよ。部長代理なんですよ。ね、大統領の代理はスポークスマンって言うでしょ。ね、そして各国に大使館とか領事館とか設けている。彼らがその各国においてね、うちの国で大統領はこう言ってますということは大統領が言ってるんですよ。言うこと聞かない人たちというのは何かって言ったらね、言っていただいたことをね、社長代理として言ったことも、社長代理としてじゃなくて、なんだよくだらないものがそんなこと、偉そうにそんなこと言ってね、社長代理として言った言葉に対して、それをね、代理で言った人に対してバカにする。本当にそれがね、治らない類の人を見てると全くそうなんですよ。よく言ってると、お母さんたちが、お父さんが言ったら言うわよって。そしたら子供たちにね、お灸が据えられてる。もう騒いでた子供たち静かになる、ね、お母さんが言ったんだけど、お父さんに言いかねない人、お父さんに言ったらお父さんが信じてくれる人なんですよ、お母さん。言うこと聞かない、私は時々話す時があるんですね。もし私が皆さんに申し上げることが間違っていたとしても、皆さん聞いてください。間違った言葉を聞いた時に皆さんに災いは行きません。間違って指導した私の方に来るんです。たとえ皆さんのこう納得がいかないようなことがあってもね、真剣になってこうしてください、ああしてくださいって言ってる時に、ああこれもし間違っていたら、責任はイエス様が先生に取らせる、ね、上から言われて間違ったことをやった私にはその責任がない、そう理解すればいいんですよ。だからたまに私がそれ言うんですよ。どうしても言っても言ってもね、それを、しない人に、上下があります。聞きなさいって言ってるんですよ。社会は社会的に地位がね、上の人が言ったことを聞きなさい。ね、教会、信仰生活においては、主の言葉を宣言する、ね、主の言葉で自分に言ってくれる人の言葉を聞けって言ってるんですよ。それが牧師であっても、ね、同じ兄弟姉妹であっても。この2つのルールが、ね、自分に収まっていない人は、ね、いつまでも逆らう霊、この逆らいの霊、これから解放されません。しっかり社会的にもね、地位が上の人が言った時には従順しましょう。ね。そして霊においても、たとえ言ってる人が兄弟姉妹だとしても、御言葉で言ってきた分に関してはね、それをね、受け入れましょう。それが災いに合わないね、秘訣なんですよ。
この、ね、霊が注がれること、これとても大事です。23節で、ね、私の叱責に心を止めるなら、今すぐあなた方に私の霊を注ぎ、あなた方に私の言葉を知らせよう、ね、23節。 で今ちなみに私信玄英語で、ね、ここテレビにしてるんですけども、あの非常に良くない訳ですね、Repent at my rebuke then I will pour out my thought to you、ね、thought じゃないです、 spirit です。原文はヘブライ語ではルアハ、ね、霊ですから、ね、悔い改める、ね、この主の叱責に心を入れ替えるならば主の霊が、ね、ルアハが注がれるんです、ね、でそれで、25節、あなた方は私のすべての忠告を無視し私の叱責を受け入れなかった、それで私もあなた方が災難に遭う時に笑い、あなた方を恐怖が襲う時あがけろう、恐怖が嵐のようにあなた方を襲う時、災難がつむじ風のようにあなた方を襲う時、苦難と苦悩があなた方の上に下る時、その時彼らは私を呼ぶが私は答えない、私を探し求めるが彼らは私を見つけることができない。アメン。これ何もですね、あのわざと、ね、困らせるためにということよりも、ね、本当に普段から叱責を侮って、ね、いるならば、いざ災難が苦難が来た時に、ああ知恵はどこだ、ああ主の御言葉はどこだ、主の戒めを受けたい、探し求めてもそれらがないんです、ね、
ないんじゃなくて、その時は普段から教えられているんですね。こういうことしちゃいけませんよと、こういうことになるからって、災いが来るよ、災いが来るよ、そして災いが追いついてしまったので、ね、あの災いが追いついてしまった時には悔いる、改める、ね、身を低くして、ね、助けてください以外はないんですよ。だから災いが来てしまったので、災いは必ず災いは必ずね来るんですよ。もう来てしまったので、災いが来てしまったのでね、少なからずその災いのね苦しみを味わわなければならない。だからその時に災いから逃れるね、あの言葉を教えてくださいって言ってもね、それはできないです。あのいい例がありました。それロットが見つかりに引っ張られて外に出た時に、見つかりがあの山に逃れなさいって言ったんですよ。そしたらロットが言ったんですよ、もう足がもつれていけないから、もうあの町は小さくてね、人口もそんなに多くありません、だからそこに逃れさせてくださいって言ったのね。そこの町に行って、だから救い方に対してあの口出しをしたんです。救い方に対して、そんで主が言ったのはね、あの時に山にいたら霊肉ともに救われる、でもあの低地にあるね、ツアルというところに自分が決めていたので、そこには人間が住んでるわけなんですね。でそこの町に行って、ああ逃れたと思って見たら、ソドムとコモラと近かったので同じ類のことをやってるんですよ。それでびっくりして、何をするかって言ったら、ここにいたらまだ火と硫黄が映ってくるの見たじゃん、ね、だから恐ろしくて山に逃げる、山に逃げるんだけど、その山は一番最初に見つかりが逃げなさいというね、保証がない山なんですよ。行った時に、その主が言った時間に行った場所、行った時間に行った場所、そこに保証がある。あと自分身勝手に、ああやっぱダメだ、はい、やっぱ言った通りにしよう、して行った時には主が与えるその保証はなかったわけなんですね。そして忌まわしいことが起きてね、モアブとアンモンがそこで生まれちゃうじゃん。あのね、本当に同じなんですよ。ダメだよダメだよって、こんなことやってたらこんな災いが来る、呪いが来るよって、呪いが来ました、災いが来ました、ああこれから助かる道って、助かる道は呪いが来る前に有効、 呪いが切ってしまってからは許してくださいっつって、その呪いと災いの頻度をちょっと下げることができる。ね、呪いと災いをちょっとこう超える臨体がちょっと増し加わる。こんなね、損する商売しちゃダメだよ。ね、言われた時にやめないと。言われた時にやめないと。言われた時にやめないと。アーメンでしょ？災いが追いつく前にやめるんですよ。
福杉盆に帰らずということわざが、ね、日本にあります。お盆に、ね、乗せてる水、ね、それをぶちまけちゃったらもう、ね、床に飛び散ったお水はまた元に戻せないですね。それと同じです。今忠告を受けて、ね、その叱責を受けているこの時に、ね、悔い改めないとするならば、ね、結局、ね、恐怖が嵐のように、ね、もう災いが、ね、災難がつむじ風のように襲っても、ね、その時求めても結局知恵は見つからない、ね、なぜならもう、ね、叱責していた時に、ね、もうその盆の水をこぼしちゃダメだよ、こぼしちゃダメだよ、気をつけなさいって言っても、ああそんなこと堅苦しいことえいいいや、ね、やっちゃうと、ね、もう結局水はもう元に戻らない、ね、でそれでその水がもう飛び散って、ね、しまった後で、ね、ああこんな災いに遭うんだ、あ、血はどこだ、血はどこだって言っても、もう自分で散らしちゃった後だからどうしようもないんですね。だから、ね、その時、彼らは私を呼ぶが、私は答えない。私を探し求めるが、彼らは私を見つけることはできない。なぜなら、彼らは知識を憎み、死を恐れることを選ばず、私の忠告を好まず、私の叱責をことごとく侮ったからである。それで彼らは自分の行いの身を喰らい、自分の企みに飽きるであろう。わきまえのない者の背信は自分を殺し、愚かな者の安心は自分を滅ぼす。しかし私に聞き従う者は安全に住まい、災いを恐れることもなく安らかである。アーメン。最後に、主に聞き従う人、知恵に聞き従う人は安全に住まうことができる。災いを恐れることはない。安らか。この安定した暮らしができるんです。皆さんは、本当に元からこの愛観の状況、そこに陥る必要はありません。しっかりと主に聞き従って、もし叱責を受けるならば、速やかに悔い改めてすぐに主に帰るならば、たちまち主の霊が注がれて、そして、ね、さらに安定した歩み、さらに誤った道に行かない歩みをしていくことができるようになっていきます。本当にこの愛歌、またエレミア書、ね、また本当にこの諸々の呪いの言葉、これらは本当に私たちに戒めとして書き記されております。私たちも戒めを投げ捨ててしまうならば、この呪いが降りかかってしまう。けれども主の御声に聞き従って、ね、主の訓戒に聞き従って言うならば、その道は安らか、ね、主の教えを喜びとして昼も夜も口ずさむならば、その人は何をしても栄える。皆さんは本当に祝福と仲良し、しかし呪いとは本当に縁遠い、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン、
アーメン。それではそれぞれ祈りましょう。今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、今それぞれ自身が悔い改めるべきことを悔い改めて、また本当にこれからなすべき決心をする、その主に告白する、その時を持ちたいと思います。
災いが追いついて、そしていつも悲鳴を上げてばかりの私たちでした。災いが追いつく前に主の叱責があった時に我を直して、そして本当にイエス様にあって豊かに生きる自分になるために祈りましょう。では主の皆を呼びます。せーの、
主よ、主よ、主よ。
当にいらない災いが降りかかってきた人生、その本当にいかにいらないことに首を突っ込み手を突っ込み、そしていかに戒めを受けても立ち返らずに、なおも痛い目にあって、ついには本当に徹底的にこっぴどい目にあってきたことでしょうか。このバビロン捕囚、このイスラエルの民、そして私たちは本当に悔い改めなければ痛い目にあってきたということの人生でした。しかし主よ、私たちはあなたの叱責に心を止めるならば、そしてその声に聞いて立ち返るならば、速やかに主よ、あなたの霊が注がれ、知恵と啓示の霊が注がれて、そしてあなたの道を示され、歩むべき道に戻って歩み続けるならば、本当にこのような災いとは縁遠いものとなっていくことができることを思います。私たちはいつでも本当に幸いとは親しく、災いとは縁がない、そのようなものになりたいです。そのために私たちは主はあなたの御言葉を軽んじません、あなたの叱責を軽んじません、あなたの御言葉に聞き従うこと、これを本当に我が心思いとして、そしてその道に歩み、そしてあなたから祝福を、幸いの道を、守られた道を歩んでいくものであります。主よ、どうかこの幸いが今聞いた一人一人、また本当に決心した一人一人の上に豊かにありますように。そして主よ、本当に聞いても悔い改めない人が災いに被ったなら、速やかに彼らが本当に知ることができますように、どうか助けてください。あなたが今日いただきましたこれらの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。主よ、本当に愚かなものです。注意された時には忠告を無視しっぱなし、そんなことありえない、古墳先に起きることも無視する愚かな心です。時々このしもべは見ます。今これやったら1分後に災いが来る、それが分かってこれやったらダメだよって言っても、その災いをわざと受ける人がいるのです。どうしてだろうと思ったら、呪いと災いによって生きて癖づいて、呪いと災いの本当にこっぴどいものじゃなかったら、それを呪いとも災いとも思わない、空気を捨てるかのようにそういうのを甘んじて受ける、もう恐ろしいことです。主よ、これやったら良くないことが起きるからって言って注意して良くないことが起きても無感覚です、そういった人々は。主よ、この世の中には呪いに対して災いに対してあまりにも受けっぱなしの状態で無感覚になっている人たちがいることを私は見ました。主よ、恐ろしいです。自分が呪われていても、災いにあっていても、周りで見ている人がもうビクビクビクビクしてる、怖いと思っているのに、その本人は何とも思わない顔をしている。主よ、本当に呆れ果てるところが恐ろしいです。どこまで呪いを受けて生きたら、ああいうふうに無頓着に無感覚になるだろうか。主よ、これはあなたの望む生活ではありません。あなたが本当に憐れみを与えてください。その呪いを呪いと思われる、災いを災いと思って、そしてそこから遠ざけられるその心、その思考をあなたが与えてください。私は助けてあげてくださいとは祈りません。あなたはずっと助けていて今も生きているからです。感覚、呪いに対して恐ろしさを感じる感覚、災いに対してこの忌まわしい、もう二度と嫌だという、 この感覚を持つことができますように。主よ、あなたが憐れみを与えてください。主よ、主の皆を呼ぶことができますように、主により頼むことができますように。悔いと改めはセットであることを認識できますように。主よ、食べたら腹痛になるような癖から離れることができますように。主よ、あなたが助けてください。イエス様の皆によって祈りました。アメン。
それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になる孤独地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許す孤独、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。